はい、ご存知のように今アメリカ経済の減速が思った以上に進んでおります。皆様方は多分こういう言葉をご存知だと思いますが、愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶという言葉がありますが、私の持っている感覚では、1920年代末から30年代にかけての展開と全く同じ展開になっているというふうに私は考えております。1927年に金融恐慌があり、その後誤ってグローバルスタンダードという形で金本位制に突っ込んで、井上順之助が浜口内閣の下で大恐慌に突っ込んでいってしまったという展開と同じです。 IT の話になりましたが、あの時もモータリゼーションとハイウェイの両者の連関の中でアメリカだけが最後に残って、そこにお金がラッシュのように入って、最後はクラッシュに行ったわけです。今アメリカ国内でグリーンスパン神話は崩れつつありますが、あれは今まで成功したのはすべてクラッシュ型です。暴落直後の金利引き下げであります。 IT バブルの弾け方は極めてゆっくりとした形で進んで、実体経済に入ってから利下げが今行われております。状況の深刻さというものをまず認識しておく必要があります。その下で財政を効率的に、最も効果的に使わないでドブに捨てるようなやり方をして、財政赤字を累積させていけば、不況の下では実は国債の信用が失われるという事態がおいおいやってくるかもしれない。これは来るかもしれないであって、今すぐ来るとかいつ来るとかいうことは断言できません。ただ申し上げておかなければいけないのは、まさに歴史に学ぶとするならば、今の時点で引き締め政策を強行するということはほとんど不可能でありますが、残念ながら一部の建設業や流通業を含めて倒産の危険を抱えております。すでに不良債権問題は倒産型になっております。倒産型になっている形の中で問題なのは、合併をして支払い不能にならない形式は、実は戦前もう一見一向主義でやっております。問題は地方の中小金融機関であります。皆さんの選挙区であります。そこは実は引き当て不足と自己資本比率を満たしておりませんので、非常に足りないので、実はそごうの倒産のケースの場合にも地方銀行は赤字に転落しそうになる というケースや、ちょっと具体的な名前を挙げられませんが、ある建設会社の再建放棄をするときに、北陸のとある地方銀行がそれを拒否する。100億、200億は中央の銀行でははした金なんですが、地方にとっては実は非常に深刻な事態です。グローバリゼーションの中でグローバルスタンダードに対してもリスク感覚がないまま突っ込めば、日本の仕組みは全部変わるというような非常に短絡的な議論をしてまいりました。これはもうほとんど間違いです。なぜか我々の国は改革しなきゃいけない。例えば国際会計基準に合わせて会計を透明化しなきゃいけない。しかしこの年金の状態、厚生年金基金を自由化してどんどん代行運用で自由運用させておいて、穴が開いている状態で年金債務の開示義務を強制したらダメになるのは当たり前ですし、不良債権処理もしっかりしていないのに自家会計主義をやればダメなのもはっきりしていますし、雇用に対してきちんとした社会保障制度もないのに、キャッシュフロー計算書を入れればダメになるのは当たり前なんです。ペイオフ制度についてもそうです。きちんと整理していないままやればアメリカとは意味が全く逆になってしまいます。こういう事態に今立ち至っている中で、不況が長期化していく可能性を我々は今も抱えているわけです。しかし今までの景気対策では逆に悪くなる、リスクが積もってしまう、こういう状況に置かれているんだということを認識する必要があります。今の状況に対する正確な認識がなければ、今の政治家は歴史の汚名を着ることになるんだということに私は確信を持っています。今いろいろな意味で制度が転換する時期であります。この時に今言った形で一つ一つのリスクに対してどういう改革をしなきゃいけないかというきちんとしたビジョンもないまま突っ込んでいく、景気回復の見込みもないのにただただ公共事業をやっていけばどんどん国債が累積するばかりなわけです。今貿易赤字があって、一応マクロのバランスでは国内の貯蓄があるために表面的に出てこないだけであります。不況が深刻化していく中で財政赤字がこの先どこまで行くかわからないという不透明感が広がれば、これは国債を持っていると危ないということになりますから、そういう形で暴落して 長期金利が上がるというシナリオが一番悪いんです。これを防ぐためには、中央銀行が引き受けたり、さまざまな非常手段を取らなければいけないという事態に必然的に入っていくというのが過去の歴史の教えるところであります。